お理解第48節。我が子の病気でも、かわいいかわいいと思うてうろたえるといけぬぞ。言うことを聞かぬときに、ままよと思うて放っておくような気になって信心してやれ。おかげが受けられる。安心と慢心は神人へ。放っておくような気と言うても横着であってはならず、慢心ではなおさらいけぬ。医者でも自分の子供の手術ができるようになると一人前だと言われるように、メスを取る手に自信ができるからである。信心も子供の病気だけでなく、さまざまな難儀に直面したとき、放っておくような気で信心することができたらおかげになる。一心の信心修行ができているときは、不思議な度胸ができて同じようなおかげが受けられる。本当は我が子もなければ人の子もない。境地が偉ければ最高である。ここはもうお得を受けた者の世界である。今日はこの放っておくような気になってとお得を受けた者の世界であるということについて、その関連を教えていただいたように思います。師匠は、哀楽理念はご神徳をいただくための理念だとも教えてくださいます。信心をするということはご神徳をいただくことだとも。では、そのご神徳をいただくとはどういうことなのか。牙城牙欲というものがあります。その牙城牙欲があったのでは、ご神徳は受けられないということなのですね。また、放っておくような気になってというその世界は、牙城牙欲を離した世界。だからこそ、お得も受けられるということになりますね。師匠が、布切れ一寸、米一粒買いませんという修行をされたと。それはどういう意味があるのだろうかと、今一つ判然としませんでしたが、まあ、神様のおかげをいただかねばということであろうとは思ったのですけれども、もう一つのことが今日分からされましたことは、それは師匠が己の牙城牙欲を離されたと、いうことだと思いますね。牙城牙欲を離すぞと決心をされたということだと思います。教祖様も神様から欲を離して人を助けてくれと頼まれておられますね。もし神様からご神徳をいただく、それは力ですね。そのいただいたご神徳、そのいただいた力で自分の牙城牙欲を満たすことに使うということであれば、それこそ大変なことになりますね。あの人が邪魔だからどっか行ってほしいとか、あれが欲しいから、これが欲しいからということに神様を使う、いわばそのいただいたご神徳を使うようなことであったのでは、これは大変なことになりますね。その牙城牙欲がいよいよ膨らんでくることでしょう。なるほど、私どもに牙城牙欲があったのでは真の助かりは得られません。その牙城牙欲が難儀のもとになっておるものですね。その難儀から逃れる、助かることのために牙城牙欲を離すということは一つあります。と、もう一つ今日いただきますのは、その牙城牙欲があったのではご神徳を受けられないということですね。その受けたご神徳を自らの牙城牙欲を満たすことのために使うようなこと、そういう人には神様は ご神徳を授けてくださらない。例えばここにお金ならお金、1億円なら1億円をその人に与えて、その人が自分の弥勒のことのために使うならば、それは与えられない。もしそのいただいたお金を世のため、人のため、人が助かることのためにそのお金を使うのならば、それはいくらでも与えようということになりはしませんか。ですからご神徳をいただこう、それはご神徳をいただいて自分の牙城牙欲を満たすことのために使おうというのではなく、そのいただいたご神徳を人が助かることのために、神様のお役に立つことのために使わせていただこうというご神徳であって、初めて神様が授けてくださるということになりますね。そのためにはまずはその人にその牙城牙欲がないこと、牙城牙欲を外すぞという覚悟ができていることを確かめてからでなければ、お金は渡せない、ご神徳は渡せない、力は渡せないということになりますね。ご神徳を受けたい、人を助けたいためにご神徳をいただきたい、それならばまずは牙城牙欲を外せということになりますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。